はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、僕はクレイジージャーニーっていうね、
はい、
テレビ番組がありましてね、これ毎週欠かさず、
はい、
見とるわけなんですけども、
これ最近の番組ですか？それは。
そうですね、もう1年ぐらいやってるんちゃうかな。
へえ。
いわゆるクレイジーな人、
はい、
クレイジーな旅人みたいなテーマで、
うん、
毎回一人出てきて、
はい、
そういう何やってんねみたいなのをこうやるんですね。
はい、
でね、今週がですね、ディアカーマン。
ディアカー、は
ー、なんとなく見たことあるでしょ。
ディアカーをね、
そうそう、引っ張って
引っ張りながら歩いてる、
世界中を
はい
旅するというね、
うん、
永瀬さんというね、
はい、
60歳のおじさんなんですけども、もう40年以上ですね、毎年リアカーを、
はい、
タゴサクというね命名されたリアカーをですね、
うんうん、
持って行ってですよ、海外、
はいはい、
なるべく過酷な、ところを選ぶんですって。
あ、行く場所をね。
そうそうそうそう、アフリカとかアマゾンとかモンゴルとか、
うん、
砂漠ね、
はい、
とか、まあ行きたくないようなところをこう200キロも荷物乗せて、
へ
え、うん、もう食べるもんからね、いろんなもの、もうリアカー壊れますからね。
ね、そうでしょうね。
うん、替えのタイヤとかね、
うん、
テントとかも200キロをずるずるずるずる引っ張って砂漠を、何がおもろいねんといや、番組見ててこれ何が楽しいんやろと、
うん、
もう苦しいですよ。やってる人も苦しい。もう朝起きたら、いや今日も歩かなあかんのかと、鬱になるっていうね何してんのかなこの人っていうね。
何がいいの？
いや、それがね、うん、見てると分からへんのですよ、
うん、
ただね、これ永瀬さんの言葉なんですけども、ちょっと書いてあるんで読ませてもらうと、
はい、
旅をする理由は自分でもよく分かりません、
うん、
旅を終えてしばらくすると、
うん、
また旅に出たいと体がうずうずしてくるんです。旅の楽しみは美しい景観を眺め、
うん、
自然と触れ合い、
うん、
いろんな人たちと出会えること、
うんうん、
あと自分の限界に挑戦する醍醐味もあります。
へえ、
うん、ハードであればあるほど、
うん、
ゴールした時の達成感は大きいし、
うん、
ね、また次の旅にチャレンジしようという気持ちも湧いてくるのですという、ね、だから本当なんとなくわかりますわ。
うん、さんも似てるかもね、
うん、あんまり楽な道って、
うん、
ちょっとやったらすぐ結果出るようなことって、
はい、
やっぱりそんな面白くないんですよ。
確かに。
ねえ。
ねえ。
今日は気持ちよかったな、はい、おしまいと。
そうそうそう。
また行こうみたいなのならないと思う。だからね、過酷で、
うん、
しんどいなみたいなところをこう乗り切った時の喜びっていうのは、
はい、
やっぱり癖になるよね。
うんうんうんうん。
だからね。あ、そういう目で番組、永瀬さんのあれを見たら、
はい、
うん、ようわかるわと思いますけどね。
ね
え、うん、ほんとね、いっぱいこう永瀬さんあっちこっち歩いてて、本もいっぱい出されてて、
はい、
動画も結構インターネットで見つかると思うんで。
あ、そうなんですね。
ディアカーマンっていうね、
うんうん、
キーワードでもうすぐに永瀬さんが出てくると思う。上村直美さんっていうね、
はいはい、
冒険家がいらっしゃって、
うん、
その上村直美冒険賞というのも、
はい、
受賞された方で、もう冒険好きの方ではもう有名な方らしいんですけどもね、
はい、
うん、ぜひね、リアカーマン探してみていただきたいなと。
はい、
でちょっと過酷な、
うん、
ね、自分にとってちょっとこうハードルが高い、
うん、
しんどいな、
はい、
っていうところをね、登り切るっていうことを一度でもやるとね、
ね、
2度目3度目っていうのはもう全然平気になってくるんで、
うんうん、確かにそうですよね。
これも関連ジョーカーの旅も一緒ですよね。
そうです、
うん、クレイジージャーニーなんですよ、実は。
そうですよね。
他の旅イコールクレイジージャーニーなんで、このクレイジージャーニーをやりきると、
うん、
そうするとね、このもちろんやりきった感、
はい、
あと観念がドーンと落ちきった爽やかさ、
うん、
そんなものはそのこれまでの労力ね、
はい、
時間を上回るようなね、
そうそう、もう一気に報われますよね。
本当本当そう思う、
うん、
それがまた元に戻るってことはありえない
な、ありえないです、
うん、ずっとそれが続いていくということなんで、
はい、
ぜひ皆さんもこのクレイジージャーニーをですね、
うん、
ぜひやりきってみていただきたいなと、
はい、
思う次第なんですけども、
うん、
でちょっとインフォメーションさせていただきますと、
はい、
まずは美香さんの梅温泉第23回、
うん、
6月18日の土曜日、
はい、
でございまして、今回7名の部屋しか取れなかったということで、エアコン付きの快適な部屋と、
あ、そうですか、
はい、コーリーンさんのゼンデラさんで、ぜひ、シンギングボールで音禅をやってみていただきたい、
はい、
と思います。はい、それとですね、大阪は吉さんの SBC グループレッスン、
はい、
6月は19日の日曜日、25日の土曜日の2日間ということになっておりますので、
はい、
これもリンク貼っておきますので、ぜひ、グループレッスンの方も、
うん、
ね、大阪の方も割とあちこちから、
はい、
阪神から集まってきているということなんで、
そうですか、
まだ行ってないよっていう人、
うん、
もったいないです。
ぜひ
ぜひぜひ、もう行ったらやみつき、これもやみつきになっちゃうと思いますので、
うん、
ぜひ、行ってみていただきたい、
はい、
思います。でアンジーさんの方の、
はい、PPC
お元気ですか？
お元気です。
お元気にやっておりますか？
はい、おかげさまで、
ね、
なんとね、うん、お気楽チャンネルを聞いてる方が、
はい、
申し込んでくださって、
ほう、
すごい、
うん、
すごい良かったです。その方も、
そうなんや、
うん、
うん、どんな風に良かったんですか？
あのね、
うん、
足立さんと同じタイプだっていうことで、まず
どういうことですか？
ビビられて。
アンジュさんが
炎タイプ、本人がね、
はいはいはいはい、
そうそうそう、
うんうん
うん、でそのシートがまあ本当に良かったって、
うん、
時には怒りながらね、泣きながらいっぱい浄化ができたっていう話から始まり、
うん、
まあ2つこうしたいけどこうできないっていうような悩みを、うん、最初にシンプルに出してもらって、
うん、
でそこからずっとずっと内観していくんですね、一緒に、
はいはい、
でそれがね、
うん、
一緒になっちゃったっていうことで最後ね、
うんうん、
でよくブログに、うん、もう最初の問題が分かんなくなるってみんな言ってるから、
はいはいはい、
本当だろうかって思って、
うん、
でこれ私も体験したいなと思ってね、うん、してくださったんだって、
はい、
そうしたら最後ね、本当本当に分かんなくなって、これが体験したかったとか言ってて、
あ、ね、問題ごとっていうのがまずあるんだよね。
ね、
うん、ただその問題が実際はないんだよね。
そうそうそう、でそれがないよ言われても、ね、
うん、
分かんないけど自分でね、なかなかないんで、本当に、
まあね、もう理屈じゃどうしようもないんでね。
そう、理屈抜きになんか、
うん、もうね、本当に実際にそれを、
ええ、
観念を手放してなくしてしまう。
そうそうそう、
これを実際に体験することでやっとわかるんだよね。
そうなんですね。
それは良かったですね。
ねえ、そんな方とかもいろんな方が、うん、
そっかそっか、
いろんな、ね、感想くださってて、またブログにも書かせてもらいたいと思います、
ね、多くの方がね、
はい、
BBC でいろいろと旅が進んでるってことなんで、
はい、
ぜひぜひまだまだだよっていう方も、
うん、
ね、PBC、SBC、梅温泉、
はい、
そして、来週多分のんびりのご案内もあると思います。いろいろとね、
はい、
サポートしてくれる皆さん集まってきたので、
はい、
活用していただいてね、クレイジージャーニーやりきってください。
そうですね、はい、はい、
ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Roku Channel.
はい、本日は D さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、なぜ私の人生はこんなにも惨めなのでしょうか。プログラムだなんて言われても到底納得できません。 足立さんは自分の人生に満足しているのですか？
はい、ありがとうございます、ね、これよくわかりますよ。
うん、
僕もね、自分の人生を呪っていたなんてね、
はい、
そんな時期がありましてね。
そうですか。
ありました、ありました。なんで俺の人生ってこんなしょぼいねんと、
うんうんうんう
ん、なんでこんなに出来が悪いねんと
しょぼい、
うん、しょぼいとか出来が悪いとかね、
うん、
ずっと20代30代そんな感じでした、
ね、あ、なるほどね。
で、まあ、お決まりのこの自己啓発セミナーに参加してみたり ね、
はい、
ね、精神世界とか願望実現にどっぷりハマってみたり、
うん、
なんとかよくしようと、
はい、
ね、しょぼいからしょぼくないようにしようと、
ね、
うん、もがいてたんですけども、
うんうんうん、
まあね、本当長年にわたってこう相当なお金と時間を使ってまいりましたが、
はい、
まあ結局どうにもならないんですね。
うん、
逆に何をやっても変わらない人生に、
はい、
ますますうんざりする、
うん、
あかんやんと、
あかんやん、
やっぱりあかんやん俺ってってなるんでね、
うん、
でたびたびもほんまにこの発作が起こりパニックですよね、
はい、
起こるようになって、まあ、生きる気力もなくなり、
うん、
ね、早く人生をおしまいにしたいけども、
うん、
死ぬ勇気もなく、
うんうんうん、
ね、朝起きるのが非常につらいと、
はい、
もう鬱の一歩手前まで来てましてね、
うんうんうん、
今考えるとですよ、
はい、
ね、そんな時に出会ったのがこの関連浄化でした、
うん、
ですからね、この D さんのメールはとっても短いメールやねんけども、
はい、
苦しみのど真ん中を今貫いてるなというか、
そうなんだね、
うん、そんな感じやっぱり僕もそうやったんでこう伝わってくるんですね、
うんうん
うん、ですからね、今日は1行ずつ、
はい、
これ3行としてですね、拾っていきたいと思うんですけども、
はい、
まず1行目、なぜ私の人生はこんなにもひどいのでしょうか、惨めなのでしょうか、
うん、
ということですよね、
はい、
ね、この質問にはやっぱり答えがない、
うん
うん、なぜどうしてっていうのはこの人間特有のやっぱり思考パターンなんですよね、
うん、
何でも理由があるんじゃないかと、
はい、
理由がないものなど存在しないだろうっていうね、
うんうんうん、
思い込みがある、
うん
うん、でもね、この現象世界っていうのは、
はい、
やっぱり突き詰めていくとですよ、
うん、
結局わからない、
うん、
というところに行き着く。
はい、そうですね、
うん、そうですよね、
うん
うん、でもわからないじゃあ悶々とするんで、落ち着かないですよね、
はい、
どうにかして納得する理由に出会って、
うん、
落ち着きたい、
はい、
と自我は考えるわけですよ、
うん、
そこで人生、あの人間っていうのは、まあ、ドラマを作る、
はい、
ね、お決まりなんですけども、
うん、
前世がお姫様だった、
うん、
ね、裕福で幸せな人生だったから、
はい、
今世うだつながらない貧乏な人生を体験してるんだとかですよ、
うんうん、
愛とは何かを学ぶために、
はい、
この自分を選んで生まれてきたとかですよ、まあ、いろんなこのもっともらしい理由付けをして、
うん、
今の現実を受け入れようとするわけです、
うん、なんとかね、
なんとかね、
うんうん、
僕もこのスピー系やってた時ってあって、
あったんですか、足立さん、
精神世界系ってやりましたよ、
うん、あ、そうですか。
もう、まあ、大型書店の昔は本当ちっちゃなコーナーだったんですけどね、
うん、
スピリチュアルなんて、
うんうん、
もう本当にちょっとマニアックな人間が行くとこだって、今はもうドーンって来てますけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからね、僕も相当それドラマをやっていました、
はい、
うん、だからね、ドラマのええとこはあるんですよ、うん、それはやっぱり手っ取り早い、
はい、
うん、作りゃいいんですから、
うんうん、
うん、なるほど、そういうことだったのかって感じで、やっぱりなんとなく心は落ち着くし、
はい、
何よりもこのドラマティックな話って自我の大好物ですからね、
うん、そうですね、
うん、だからテレビドラマってあるじゃないですか、
はい、
毎週欠かさず見ているよっていうね、
うんうんうん、
そういう人も結構多いと思うんですけども、
はい、
でもワクワクドキドキがないドラマってやっぱりつまんないですよね。
そうですよね、
やっぱり視聴率も上がらないでしょうし、
うん、上がらないと思います、
うん、ですから自分の人生にもですね、
はい、
そういうなんかドラマティックな理由が欲しい、
うん、そうそう、
ね、何のためにこんなことやってんだっていうね、
うん、
先ほどのリアカーマンじゃないけども、
はい、
よくわかんないなんていう人生はやっぱり嫌な、うん、
ね、
何でやってるのかわかんないっていうね、
うんうん、
でもね、このやっぱりそもそも現象にこの理由なんてない、
うん、
ね、なぜあの雲はあんな形をしているのか、
そうそう、うん、
ね、なぜひまわりの花は黄色いのか、
はい、
なぜ猫はニャーと鳴くのか ね、こんな質問したら、うん、なこと分かるわけないじゃんって。
そうそう、理由なんかね、
これ誰もが大体こうすぐこう、
それは分かる、
分かるんだよね、
うんうん、
そんなも理由はあるかい、
うん、だからそうだから、そうなんだ、
そうそう、にゃーはにゃーじゃないかと、
うん、
猫はにゃーじゃないかと、
うんうん、
ワンじゃない終わりじゃないかっていう、な
るけども
、でもこと自分のことになると、
そうそう
なぜかなぜか、
うん、
うん、何か特別な理由があるんじゃないかと、
ねえ、
ね、考えちゃうんですね。
そうかそうか、う
ん、人間っておもろいですよ、
うん、
おもろいというか滑稽というかね、
うんうんうん、
そこは分かんないけどここは分かれへんみたいな、
そう、かわいいよね、う
ん、なんで 別に考えるかなっていうね、
うん、
はい、さて次はプログラムだなんて言われても到底納得できません、
うん、
ということなんですけども、
はい、
これはもうその通りですよね、
うん、納得できないと思います、
そ
ん
な
ね、言われても、
こんなこと言われたら、あ、そうだったんだって、
うんうん、ならんなら、
ならんよね、
ならんよね、
うん、なぜかというとこの自我が欲しがっているのは、
はい、
ね、良い自分と都合の良い人生なんですよ。
そうそうなんですね、
欲しいのはね、
うん、
今を受け入れるなんてことじゃないんですよ。
そうですね、
そうそうそう、だからそのことで到底納得できないと、
うん
うんうん、でもねプログラムについてってこの今までも再三このお気楽でもやってきましたけども、
はい、
これはね自我を納得させるための理由付けではありません、
うん、
うん、だからプログラムって言葉がね僕最近良くないんじゃないかなと、
うん、誤解しやすい
言葉
ですよね。
そうやんね、
なんか変わらないんですかみたいなね、誰が決めとるんですかみたいな、
そう、う
ん、
誰がとかね、
ね、
うん、でね、人生にねだから脚本とか台本があるんじゃないかと勘違いされてる方が結構多いんです。
そうそうなんですね、
うん、なんかどっかに本があってね、
うん、
その通りにこと進んでんでしょうと、
はい、
誰が書いたんですかその本はみたいなそうではないと、
うん、
ね、リンゴの木からリンゴは地面に落ちるのはなぜか、
はい、
重力があるからですよね、
うんうん、
重力って法則ですよね、
法則です ね、
ねえ、だから重力に理由やドラマはないわけですよ、
うん、
ねえ、
ねえ、重力にドラマがあったらね
そうそうそう、あ、重力というのはねと、
うん、
ねえ、ある時にお姫様がいてって、そんな話ないわけです
よ、ないない、
そうそうそう、重力は重力なんで
しなやかに落ちるとかね、
そうそうそう、うん、だから万有引力と遠心力が合わさって重力なんだって説明はできても、
はい、
なぜそれがあるのかと、
うん、
なんでそんな法則があるのかは誰にも分かる、
うん、
ですよね、
はい、
ですから僕がプログラムって言っているのは、
はい、
個人の法則のことです。
そうですね、
そうなんですよ、
うん、
同じ本を読んでも、
はい、
涙を流すほど感動する人もいれば、
うん、
ね、最初の数ページを読んで捨ててしまう人もいる、
うん、
同じ本ですよ、
あ、
同じ男性に出会ってもですよ、
うん、
一目惚れする人もいれば、
あ、そうだよね、
何にも感じない人もいるし、
そうそう、
逆に嫌う人もいる、
うん、
それは一体なぜなのかと、
ね、
法則が違うからです、
うん、
これ以外ないです、
はい、
以上おしまいです、
うん、
でここから先は思考が作り出したドラマの世界になる、
うんうんうん
うん、ここから先はね、
ね、
うん、だからどんなドラマも過去のもの、
うん、
でしょ、なんかわ、うん、こういうことでこうなんだと、
はい、
あの人を好きになったのはソウルメイトですからとか、
ま
あ、
うん、
もう結局そのドラマって過去じゃないですか、もう、
そうですね、
今じゃないじゃないですか、
うん、
ですから、体は今にあるんですけども、
はい、
頭は いつも過去をうろうろさまよっている、
うん、
ね、心と体が離れているうちは、
はい、
どんなドラマを作ったとしても、
うん、
やっぱり落ち着かないんですよ。
そうですね、
結局そのドラマを一時思い出してなるほどって納得させる、
うんうんうん、
結構落ち着いてないんです全然ね、
はい、
うん、じゃあ一体どうすればいいんだよってことになるんですけども、
うんうん、
これはね自我が納得する理由を探すのではなくて、
はい、
自我が納得しない理由を探すんですよ、
うん、
なんで納得せえへんねんと、
うんうんうん、
するとね、
あ、そうかそうか、
そうそう、うん、必ずそこに善悪の観念がある、
はい、
ね、これは良い、あれはダメだ、
うん、
こうあるべきだ、このままではいけない、
うん、
そういうマイルールがギューッと握りながらですよ、
はい、
納得しよう、落ち着こうというのは土台無理な話、
うん、
ね、今に安住するっていう言葉をよく使いますけども、
うん、
これもよく勘違いされるんですが、
うんうん、
これ惨めな人生を受け入れなさいって言ってるわけじゃない、
はい、
ですよ、今に
安住、そうそうそう、
じゃあ今の人生にもう落ち着けってことですねっていう方がいらっしゃるんですけども、全くそうではなくてですね、
うんうんうんうん、
そもそも惨めな人生自体が幻想、
はい、
なもんない、
うん、
ね、思考が作り出したものであるということですよね、
うん、
ですからね、 惨めな人生と書いてある箱を開けてみてください。
はい、
すると中身は観念の詰め合わせが入っています。うん、ハムじゃないですよ、
うん、
ビールでもない、
うん、
海苔でもない、
うんうんうん、
だからそんなものだったら欲しいですけどね。
ね、
観念の詰め合わせセットですから、
はい、
こんなもん大切に取っておいても
ね、
うん、何もいいことはない、
うーん
と思いません？
そう思います。
惨めな人生の観念詰め合わせセットっていらないでしょ。
はい、条件ですよね。惨めじゃない条件、自分の都合が入ってるわけですよね、観念って。
そうそう、結局良い悪いがそこにあって、
うん、そうそう、
悪いというものの現実だから惨めってなるわけなんで、
うん、
結局良い悪いという詰め合わせがあるわけなんでね。
そうですね、
うん、ここははっきりしてるかどうか。
そうそうそうですね、うん、自分の
中でね、
うん
うん、本当に惨めな人生ってあると思ってる人がほとんどの、
うん、外にあると思ってたんですよ私も。
そうでしょ、
うん
うん、でそれを受け入れろって。
そうそうそう、うん、そんな無理な話ないよね。
全くそんなこと言ってないわけですから。
全く言ってなかったんですよ。
観念浄化っていうのはね、
本当本当、
今言ったように箱にペタッとこう箱にお中元みたいなのがあって、
うん、
惨めな人生って書いてあるんですよ、
うん、でそれを、
うん、開けると中に詰め合わせが入ってると。
はい、
ですから、その入っている詰め合わせの観念を手放していくと、
うん、
浄化ワークでね。
はい、
ですからその詰め合わせがなくなれば同時に箱も人生から消えてしまう、
うん、
ですから受け入れるも受け入れないも、
うん、
もう対象自体が存在しないわけで、
うん、
どうしようもない、もういらない、うん、もう惨めな人生という言葉が思い浮かんでこなくなるんですよ。
そうなんですね、
自分の中からはね、
うんうん
うん、うん、ですからね、過去に引っ張る観念から、これが重力ですから、
うん、
観念にグーッと引っ張っていくんでね、観念、
はいはい、
そこから解き放たれて心と体がピターッと一つになる、
うん、
うん、これが今に安住するということです。
そうですね、
惨めな人生に安住するんじゃないんですよ。
そうそうそう、消していくと、
そうそうそう、勝手にそうなるということ。
そう、勝手にそうなる、そうそう、それを受け入れる自分がいなくなるから。
そうそうそう、
受け入れるね、頑張って受け入れなきゃいけないって思ってるの多いんですけど、昨日もね、
うん、
無視されるのがすごく惨めで嫌だと、
うん
うん、で無視されたくないっていう風で掘ってったら、
うん、
なんと、
うん、
もうなんていうのかな、無視されるってことこっちに期待があるんだっていうこととかね、例えば、
うん、
メールがさすぐ返ってくれば、はい、私は価値がある人間だとかね、
は
あ、なっちゃってるんですよ。例えば、はい、Facebook でいいねがいっぱい来るとか来ないとか、
うんうん
うん、なんかね自分の中にこう、うん、あるんですね条件が、
はい、
でこれがクリアされたら自分は無視されてない、うん、要は受け入れられているっていうような条件を見ていくと、
うんうんうん、
期待する自分がもうどんどん、うん、まあ、PPC でやったんですけどいなくなっちゃうもんですから、はいはい、うん、もうね無視っていう状況ってどんな状況でしたっけぐらいになっちゃうんですね。
ああ、それ自体が分かんなく
て、そうそうそう、うん、だから頑張って無視されてももう大丈夫なんだよっていう気休めとかね。
うーん、なるほどね。
そうだから無視っていう状態があるって思ってたのが無視って何ですかっていうところまで内観できて浄化ができちゃうと、
は
い、
うん、
惨めも何もなくなっちゃうんですよ。
そうそうそう
そう、うん、そういうことかなって今聞いてて、
うん、そういうこと、そういうこと、
うん、思いましたけど。
そうやね、うん、
はい、
だからなくなるっていうのはもう自分の中からこう思い浮かばなくなってくるっていうこと ね、
思い浮かばなくなるまで内観して浄化すると。
そうそう、うん、受け入れるっていうのはまだそれは思い浮かんでいるわけですからね、
うん、そうなんですよ、
うん、それを結構ガシッと受け止めるっていうのとは全く違う、うん、ということ。
受け入れる、まあ、段階的にはありますけどね、うん、
そうやね、
うん、そこでは終わらないですよね、
うん、そうそう、だからね僕は多分もう言葉としてはもう235回目ですから今日が、
はい、
まあ、もう再三この話してるんやけども、
ええ、
実際にやっていただいて実感していただかないとこういう、まあ、話もちょっとピンとこないんでしょうね。
そうでしょうね、
うん、
私もね最初来なかったです。
あ、そうやろうね、
はい、自分ごと落とすんですよってよくね言われたんですね、足立さんに。
そういうことやね、
うん、自分ごとってなんだろうって、うん、自分を落とすってなんだっていうのがねもう本当分かんなくって。
そうやね、
ずっとね探し続けてねやっとありました。
要はね自分って過去なんですよ、
う
ん、
そうですね、
自分って言葉自体が ね今この瞬間自分なんていないんでね、
うんうんうん、
必ず頭の中にいるんですよ、
うん、
自分っていうのは、はい、
そうなんですね、うん、
だから結局いつまでたっても過去ずるずる引きずるんでね、
うんうん、
まあそういうことも、まあ、実際に浄化学やっていただければどんどん明確に分かってくるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、まあ理屈じゃどうしようもないんですね。
本当ですね。自分がいないなんて恐ろしい話ないですもんね、
うん、そもそもいないんだけどね。
そもそもいないのにね、
うん、だから恐ろしいって言ってるのは一体誰なんだってことも、
そうそうそう、
実ははっきりしてくんねんけど、
はい、
うん、これはねやっぱり実際に自分の足で歩いてもらわんと、
うん、
まあ、分かってこないと、うん、ということで、惨めな人生という幻想に苦しんでいる皆様方はですね、
はい、
なぜあなたの人生は惨めなの、
うん、
と自我に聞いてみましょう、
はい、
ね、私は貧乏だ、
うんうん、
私は結婚していない、
うん、
私は正社員ではない、
うん、
私は友達がいない、
うんうん、
私は愛されていないとかね、
うん、
などなど、もう出てこないというところまで書き出してみましょう。
はい、まずリストを全部出すっていうのが大事ですね、
うん、この観念の種って呼んでんねんけど、
あ、種をね、はい、
う
ん、
まずね、種を出しましょう、
はい、
ね、いっぱい出しましょう、
うん、全部、
はい、で、デスクしたら、次に巨悪観念善悪ダブル宣言に変換して、
うんうん、
関連リストを作ってみてください、
はい、
関連リスト自体はもう浄化始まっておりますので、
うん、
事務的にやらずに、
はい、
確かに私これ持っとるなと、
うん、
貧乏はダメだ、金持ちがいいと、
うん、
もう結婚はいい、ね、独身はダメだ、ね、
うん、
あ、こういうものが自分の首をぎゅうぎゅう締め
て、そうそうそうそう、
っていうのはねリストで作ってたら分かるんですよ、
うん
う
ん、
それがねもう浄化効果、
はい、
浄化のプロセス始まっておりますので、
やっぱりね本音出さないとね絶対すっきりしないんで、
うん、
隠しててもダメだね、
うんうん
うんうん、
そうそうそう、なんでね、
はい、
でね、春のセミナーにご参加いただいた皆様は、
はい、
当日お教えした関連リスト完全版、
あ、完全版すごいですね、あれ
ね、
ね、
あれやったらまあほんまにドーンとどっさり落ちてる、落ちる
って、ね、もうね書いて、書いただけで、
うん、うん、
はあって感じで、もうそれに呼吸法つけたらバッチリです
ね、
うん、
もうふにゃふにゃなるんでね、
ふにゃふにゃです、
ですので、ぜひね完全版で変換してみてください。
ああ、そうですね、
来られた方はね、
うんうん、
で、リストができたら浄化ワークでスッキリするまで一つずつ丁寧に浄化してみましょう、
はい、
ね、ということで最後です、はい、足立さんは自分の人生に満足しているのですか、ということなんですけども、
うんうん、
人生っていうのは、
はい、
過去の記憶の集大成ですよね。
あ、本当ですね。
そうですよね。人生、
うん、
今が人生じゃないんですから、
はい、
人生
は
頭の中にあってそれは記憶であると、ですから箱に人生って書いてあって中にその記憶が詰め込みされてるわけでね、
うん
うん、そこにこの満足というラベルを貼る、
はい、
なんてことはもうやってないんですね。
うんうんうん
うん、だってそれはもう過去をひとまとめにして満足とかね、
うん、
不満だとかそのいたって仕方がないもうそんなもん54年間どうやって言うたってしゃあない話でね、
はい、
うん、いろんな縁がやってきてね、その縁でいろんな感情感覚がやってくるわけで、
そうそうそう、やってくるんだよね、自分だと思ってたけど、
そうそうそう、
うん、
あとやってくるんでね、
やってくる、
うん、それをただ感じているだけです。
はい、
ね、釣りに行ってたくさん魚が釣れた時、
うん、
満足します、
はい、
あ、今日はよかったなって、
うんうん、
で満足しながら自転車を漕いで帰る、うん、全く釣れない日もあるわけでね、
はい、
そんな時はどうでしょうね、どんよりしてるんでしょうね、
してますよね、そういう時は、
あ、まあ疲れてもいるし、
うん、
眠たくもあり、
はい、
今から仕事始まり、
うん、
どんよりしてるかもしれません、不満と言ってもいいかもしれません、
はい、
うん、ですから長年人間やっていれば満足することもあるし、
うん、
不満なこともあります、
はい、あります。
ねどちらにしてもパックンチョって、
はい、
食べ残さずに感じきってやればはいおしまい、
うん、
ね、魚を釣らなければいけない、
うん、
満足しなければいけないなんてね、
うんうん、
観念を握ってたら純粋に楽しめないじゃないですか、
はい、本当です ね
もうぎゅうぎゅうなんかストレス感じながら竿を振ってるみたいな感じになってしまうわけですそんな何やしに行ってんねんって話になったでしょ、
うん、
うん、だからね、僕まだまだ下手っぴーなんで、
はい、
まあ3回行って2回は坊主ですね。
あ、そうですか。でもだいぶ成績良くなりましたね、足立さん。
まあ3、そうですね、1勝、ね、1勝、え、1勝2敗ペースか。
うん、
ずっと負け越しは続いてるんだけども
負け越しだけど、うん、最初ずっとダメだったもんね。
そうですね、10連敗とかありまし
たね。10連敗聞いたことありますね。
そうだからね、坊主でもいいんです。
うん、
必ず釣れる釣りって僕はあんまり面白くないと思っています。
うん、
漁師ではないので、うん、振れば振るだけ魚がついてるなんて多分面白くなんともない
そうですね。
そうね、自転車で行けるところで大きな魚がたまに釣れたりするわけであって、
はい、
ね、70センチとか80センチのスズキが釣れたりする、そこに興奮を覚えるわけですよね。
うん、うん、
うん、ですからね、満足したり不満だったり、そこが人生の面白いところ。
確かにそうです ね、
何でも思い通りになっちゃったら
そう
つまんないですよ
ね。なんかまた探すと思います。
うん、でも探しても全部思い通りになったったら、思い通りにならないことを思い通りにしたいっていうふうになったかもしれないね。
本当だね、その思い通りになるね。
思い通りにならなりませんようにっていう願望
なりませんようにっていう。
本当本当面白くないだろうね。
うん、
うん、だからね、分別心を落とし切りますと、
はい、
まあ今言った感じのようにドーンとお気楽に生きることができますんでね。
うん、
ぜひね、浄化の旅をね、
はい、
皆さん一歩ずつ、
はい、
楽しんでいただければ、まあいただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。